お帰りなさい、あなた。今日もお仕事、ご苦労様です。すぐにお風呂に入りますか？はい、わかりました。すぐに準備しますね。さて、今日あった出来事をお話ししますね。
今日、私は一人で残業だったんです。月末前までに集計をして作らないといけない資料があって、みんなが帰った後に事務所で集計をしていたんです。それで2時間ほどかけて集計も終わり、帰る前に少しだけ休憩室で休んでいました。そこへ掃除道具を持った派遣の用務員さんがやってきて、休憩室の掃除を始めたんですね。その人は多分40代くらいで、体は痩せていて、前歯が上と下で1本ずつくらい抜けていて、ずっと洗っていないんじゃないか、ってくらい汚れたつなぎをいつも着ているんです。休憩室で2人だけだし、挨拶をしないと変かなと思って、ご苦労様ですと声をかけました。そうしたら、その用務員さんは、まさか人がいると思っていなかったみたいで、すごくびっくりしていて、慌てて掃除道具と一緒に持っていた手提げカバンを落としてしまったんです。そのカバンは、口が開いていたみたいで、床に中身が散らばってしまいました。私は拾ってあげようとして近づいたんですけど、散らばったものは大量の女性用の下着だったんです。私の勤めている会社は下着メーカーなので、下着を見ても別に怪しくはないのですが、その中のいくつかは別の大手メーカーのものだったんですね。その中の一つが、私も使っている下着と全く一緒のもので、あれ、ってちょっと不審に思ったんです。用務員さんは自分の体で、私からそれらを隠すようにしながら、カバンに急いで詰め込んだんです。私は、驚かせてしまってすみませんと、謝ってから休憩室を出ました。そしてそのまま、製造工場へと向かい、工場への入り口にある女性側の更衣室へ入りました。今日は工場はお休みの日で、誰もいなくて静まり返っていました。私は、電気をつけて、自分のロッカーを開けて、何かあった時用に置いている下着を探したんです。そうしたら、ポーチの中にあるはずの下着がなくて、ひょっとして、さっきの用務員さんが盗んだの、って、直感的に思いました。でも、用務員さんが犯人との確証はありませんが、盗まれているのは確かなので、警備員さんに連絡をしに行こうと。更衣室から出た直後、用務員さんがドアの前に立っていて、そのまま私の体を押しながら、更衣室の中に入ってきて、鍵をかけました。私は、慌てて大声を出そうとしましたが、とっさに口を手で塞がれてしまい、もごもごとした言葉にしかなりません。用務員さんは、私に、指を一本立てて、こう言いました。
静かにしてください、宇都宮さん。お願いします。
私は乱暴されてしまうのではないかと、最初は怖がっていたのですが、どうやら用務員さんにそのような素振りはなく、ただ本当に騒がないでほしいだけなんだと思いました。私がコクコクと顔を縦に動かすと、ゆっくりと口から手を離してくれました。私は、じっと用務員さんを睨んで、なぜ下着を盗んだんですか、と、小声で問いかけます。すると用務員さんは、 盗んでいないと言い張りました。私は、その手提げカバンの中の下着、私の下着もありましたよね、と、詰め寄ります。しかし、用務員さんは、
どうして宇都宮さんのものだって言えますか？私が買ったものかもしれないでしょう。
私は、じゃあ見せてください。見せてくれればわかりますから、と反論しました。用務員さんは少し考えてから、カバンの中から下着をごそっと取り出して、床に置きます。私は、その中から自分のものだと思う下着を探し出し、ブラとショーツを手に取ります。そして、用務員さんに見せながら、こう言いました。ほら、この下着、私はタグが嫌いなので、自分の下着はいつも、買ったらすぐにタグを取り払っているんです。この下着、タグがついてないでしょ。用務員さんは、私から下着を手に取ると、目をギョッとさせましたが、しばらくして、
タグがないからって、宇都宮さんのものとは、限らないじゃないですか。
と、言うんです。確かに、名前が書いてあるわけでもないし、タグがないということが証明にはならないんですよね。しばらく沈黙が続きましたが、私はもう一つの疑問を投げかけました。ところで、なんで私の名前を知ってるんですか？社員証は、今は外しているのに。すると、用務員さんは、キョトンとした顔で答えます。
いや、宇都宮愛さんって、この会社では有名人ですよ。とても可愛いって評判で。
正直、私はそんなに目立っているつもりもなかったので、とても驚きました。そして、用務員さんが提案をしてきます。
そうですね。良いことを思いつきました。この下着が宇都宮さんのものだと言い張るのであれば、これを身につけてみてください。
私は思わず、で、と、つぶやきます。それに対して、用務員さんが続けて言いました。
この下着を着て、サイズがぴったりであれば、信じますよ。
私は、受けて立ちます。わかりました。身につけて、私のものだと証明してあげます。そう言って、更衣室のドアを指さし、着替えますから、部屋を出てください。と、言って、用務員さんに出て行くように促しました。しかし、用務員さんは出て行かず、こう言います。
ダメですよ。私の前で着替えてください。私が見ていないところで、下着をすり替えられてしまう可能性だってあるでしょう。
私はそんなことしません。
いやいやいや、私は宇都宮さんのことを信じられるほどあなたのことを知りませんし、あなたが客の立場ならどうです。見ていないところですり替えるかもしれないと考えませんか？
私は黙るしかありません。しばらくの睨み合いの結果、私は、わかりました。では、警備室に一度行きましょう。そこで状況を説明してから判断してもらいましょう。と、提案しました。しかし、用務員さんは、扉の前を塞いだまま動かず、こう言います。
そう言って、逃げ出すつもりですか？この部屋から出たら、逃げるつもりでしょう。ダメです。逃がしません。
などと、言い放ちます。なんだか、私の方が犯人みたいですよね。私も今ならそう思いますが、あの通常とは異なる場面では、頭の中が混乱していました。私は、誰が逃げ出すものですか、と、反論します。ですが、用務員さんは動じません。私は拉致が開かないと判断してしまい、用務員さんの言う通り、
脱ぐまでは渡せません。だってすり替えるチャンスはいくらでもあるわけですから。
私は半ばやけくそになっていました。黙ってスーツの上着を脱ぎ、自分のロッカーの中に収めます。用務員さんはその私を見て意外そうな顔をしていましたが、すぐにニヤついた表情になり、私の着替えをじっと眺め出しました。いつもであれば先にスカートを脱ぐのですが、ショーツを見られたくないので、用務員さんに背中を向けた状態でブラウスの裾をスカートから引っ張って抜き出し、袖ボタンを外し、前のボタンを上から順に外していきます。そしてブラウスを脱ぐとロッカーにそれをしまいます。自分の姿をじっと見られていると思うと、なんだか急に恥ずかしくなり、手のひらや脇に変な汗が出るのを感じました。次にタンクトップを脱ぎますが、途中で髪の毛が邪魔をしてなかなか脱げません。ようやく脱げたと思ってロッカーの扉についた小さな鏡で背後を見ると、用務員さんは赤いランプがついたスマホを私に向けていました。私は慌てて振り向き、なんで録画してるんですかと文句を言います。しかし用務員さんは少し荒い息をしながら、私が下着をすり替えたりしないように証拠として録画していると言います。私は抗議しようとしましたが、おそらく無意味だと思い、諦めてこの状況を早く終わらせるべきだと着替えを続けることにしました。私は再び背中を向けて、背中に手を伸ばしてブラのホックを外そうとします。ふとこれを外したら、私の胸や乳首をスマホで録画されてしまうかもしれないということが頭をよぎり、胸や乳首が録画された動画を他の大勢の人に見られてしまうかもしれないというところまで想像してしまい、羞恥心で股間が熱くなって、おまんこの中から愛液が垂れ落ち、ショーツのクロッチにシミを作ってしまいます。私は目を閉じてその想像をかき消そうと、ブラのホックを外すことに集中をしました。しかし焦れば焦るほどなかなか外れません。すると足元から何か視線を感じ、私は慌てて目を開けて下を見ます。そこにはしゃがんでスカートの中をスマホで撮っている用務員さんの姿がありました。私は思わず悲鳴のようなものを上げて飛び抜きます。そして自分のショーツが先ほど愛液で汚れてしまったことを思い出し、ひょっとしてシミのついたショーツを録画されてしまったのではないかと思い、顔が真っ赤に染まっていきます。大丈夫、クロッチに少しにじんだだけ、外からは見てもシミにはなっていないはず。それにスカートの中は暗くて簡単には見えない、大丈夫などと自分に言い聞かせます。動きを止めたままの私を見て、用務員さんは着替えを続けるように言ってきました。用務員さんがシミについて言ってこないということは、きっと大丈夫だと心の中で自分を安心させ、再び背を向けてからブラのホックを外そうとします。今度はすんなりと外せました。私はブラジャーの肩紐から腕を抜き、それをロッカーの中に置くと、証明するための方のブラジャーを渡すように用務員さんに言います。しかし用務員さんは今までつけていた方のブラジャーと交換だと言ってきました。今思えば交換する 私の両腕に鳥肌が立ちました。そして、それと同時に、おまんこの奥から愛液が溢れ出てきて、ショーツのクロッチに吸収されてしまう。用務員さんは、ブラジャーを鼻に押し付けたまま、私にこう言います。
愛ちゃんの胸は、うっすらとミルクのような匂いがするんですね。とてもいい匂いです。
私は、顔を真っ赤にしながら、背中を向け、ブラを身につけていきます。その間も、ずっと匂いを嗅ぐ音は聞こえており、私の羞恥心を煽ってきます。ムラムラとした感情で、体温が高くなっているようにも思え、私の呼吸は少し早くなります。ブラジャーをつけ終えると、スカートの前側の裾を手に持ち、タイトスカートの後ろ側がめくれてしまわないように、慎重に少しずつ持ち上げ、親指をショーツと鼠径部の隙間に入れて、ショーツを下ろそうとし、その動きを止めて、ふと思います。脱いだショーツも、この男に手渡さなければならないの。クロッチの部分は、きっとすごく濡れているはず。どうしよう、このショーツは渡せない。どうしよう。クロッチの部分に鼻を当てて、はぁ、はぁ、と、息を荒くしながら匂いを嗅ぐ用務員さんを想像してしまう。また、おまんこがじゅん、として、愛液がこぷりっと、溢れ出る。手がブルブルと小刻みに震えてくる。そんな私に背後から、用務員さんが声をかけてきます。
どうしました?手伝いましょうか。
私は、何でもありません、と言い、近づかないようにと、警告をします。用務員さんは、私の後ろ姿を見ながら、さらに話しかけてきます。
今日はストッキングではないんですね。ハイソックスもお似合いです。
今日は、なぜ、普段はストッキングの方が多いのだと知っているの、と疑問が浮かびます。そしてすぐに、普段からこの男に、じろじろと全身をくまなく見られていたのだと思い至り、強烈な嫌悪感を感じますが、同時に、羞恥心で心が溢れ返ります。見られているだけで、私はこの男に侵されているような感覚を覚え、おまんこが熱くなり、胸の鼓動が速くなります。トクントクンと、心臓の音がうるさく聞こえ始めます。私の頭の中で、用務員さんの視線は、太い矢印へと具現化し、それが、私の足首からぐるぐると巻きつきながら上へと登ってきて、スカートの中へと入り込み、ショーツを横にずらして、おまんこの中へと侵入してきます。最初は、矢印の頭の部分が、ツンツンとおまんこの入り口をつつき、おまんこから出てくる愛液で、自身の頭を濡らしていきます。そして、入り口に頭の部分を押し付けると、今度はねじるように回転しながら、ゆっくりと入ってきました。私は腰をビクンと跳ねさせます。矢印は私の膣内をじろじろと観察しながら、興奮するたびに、ビクンと私の中で太さを増します。やがて、膣内からゆっくり出たかと思うと、再び同じ速さで入ってきます。ゆっくりとしたピストン運動で、私のおまんこはさらに愛液を増し、子供を作る準備が整っていきました。子供を作る準備、私は、この男の子供を欲しがっているの。ありえないと、頭の中で拒否します。やめて、と拒否をしますが、男の視線である矢印は動き続けます。 私はどんどんと硬さを増し、その先っぽから時折、透明な液体を放出し、少しずつ動きは速くなり、より深く入ってきます。嫌だ、ダメ、これ以上、感じたくない、このままじゃ、私、日中。私の足はブルブルと震え、立っていられなくなり、ペタンと床にお尻をつけて座り込む。どんな体勢になっても、矢印の動きは止まらない。回転しながらピストンを繰り返し、私の膣内を犯し続ける。5万個の入り口付近まで矢印が抜かれる際に、矢印の傘の部分が G スポットを削るように刺激して、最も気持ちがいい。その度に、私は体をビクンと震わせる。ダメ、いっちゃう。
愛ちゃん、どうしたの？大丈夫？
急に座り込んだ私に、用務員さんが近づいて、私の横から顔を覗き込んで話しかけてくる。一瞬、私は我に返り、ゆっくりと用務員さんの顔を見ました。そして、用務員さんの目を見た瞬間、矢印は勢いよく突き刺さり、おまんこの中の一番奥で、大きく抜くうち、ビュルルルルルーと、射精をします。ダメ、赤ちゃんできちゃう、やめて、出さないで。無理無理無理無理、やだやだやだやだ。行く行く行く行く。リック。私は、涙を流し、用務員さんの顔を見ながら、腰をビクンビクンと震わせ、声を出さないまま、静かに絶頂してしまいました。
想像じゃなくて、本当はセックスしたんじゃないのか、って疑ってるんですか？違いますよ。そんなことするはずがないじゃないですか。でも、今までしてきた、あなたとのどのセックスよりも、気持ちよかったかも。あ、嘘です。嘘。冗談ですよ。話、続けますね。
私は、両手で股間を押さえて、用務員さんと見つめ合いながら、絶頂が過ぎるのを待っていました。多分、30秒くらい、そのままじっとしていたと思います。用務員さんは、その間ずっと、ニヤニヤと笑みを浮かべながら、スマホで私を撮り続けていました。当然、私が見られただけで言ってしまったことにも、気づいているはずです。用務員さんは、股間を押さえていた私の左手首をつかみ、股間部分から離して、床に置き、右手も同じように、床に移動させます。私は特に抵抗もせず、なすがままになっていました。そして、用務員さんは、私のスカートの中に手を入れ、割れ目の部分を探り当てて、そこがぐっしょりと濡れていることを確認すると、私の耳元で囁きます。
すごい濡れてますよ。今、見られているだけで行きましたよね。
私は潤んだ瞳で涙を流しながら、ふるふると顔を少しだけ横に振ります。
触ってもいないのに。これほど愛液を分泌しているということは、完全に感じていた証拠ですよね。おまんこをいじりながら、こんなに濡らして、体は正直だなっていうのは、よく聞くセリフですが、いじっているから、生理現象で、挿入を補助するための愛液が出るのは、当たり前ですよね。でも、今の愛ちゃんは、おまんこに、触れてもいなかった。
私は肩をビクンと跳ねさせます。
本当にいやらしい。ほら、こんなに濡らして体は正直ですね。
収まっていたおまんこが再びビクビ 指の間では、私の愛液がネタネタと糸を引いており、改めて自分のいやらしさを実感し、自己嫌悪に陥り、新たな涙で顔を濡らしました。用務員さんは、愛液のついた親指で、私の顔を触り、流れる涙を遮ります。そして、ゆっくりと近づく、口を丸く開けた顔。私はその、歯が抜けている歯茎や、虫歯だらけの口を見て、激しい嫌悪感を感じ、とっさに両手を顔の前でクロスさせて、その接近を阻止します。しかし、用務員さんは、スマホを放り出し、私の両手首を掴んで、私を押し倒します。倒れた私は、頭の上で両手首を一つにまとめて、左手だけで押さえられており、無防備になった顔に、用務員さんの顔が近づいてきます。私はとっさに横を向いて、キスされるのを阻止しましたが、右手で顎を掴まれて、正面を無理やり向かされ、結局、キスをされてしまいました。必死に、唇を閉じて、舌を入れられないように抵抗していましたが、強い力で顎を左右から押されて、あまりの痛さに、ついには口を開いてしまいます。その隙間から、舌をねじ込まれ、私の舌と用務員さんの舌が絡み合い、唾液を強制的に交換されました。私は、足をジタバタと動かすくらいしか抵抗ができません。用務員さんは、一度顔を離すと、カッと口の奥を鳴らし、口の中でぐちぐちと、タンと唾液をミックスさせます。私は、何をしようとしているのかに気づき、逃げるために必死に暴れようとしますが、体の上に乗られているので、何も状況は変わりません。用務員さんは、私のほっぺたを指で押しつぶし、外側から私の奥歯に親指と人差し指を乗せ、口を閉じられないようにすると、口をすぼめて、ドロッとした、痰の混ざった大量の唾液を垂れ流してきます。それは正確に、開いた私の口の中に落ち、私の口と用務員さんの口が、糸状になった唾液で繋がりました。きっと、この唾液の中は、用務員さんの体内で生み出された雑菌や、虫歯菌でいっぱいなのだろうと想像してしまいます。そして、それらが私の体の中に入り、体の中から私を汚していくのだと思うと、強烈な吐き気を催します。私は必死に喉の入り口を閉じて、その唾液が中に入らないようにと、耐えていましたが、空気を求めて、喉がこくりと動いてしまい、唾液が喉を通ろうとしてきました。私は、ぼえ、とえずき、超安心全体に力を入れます。どうしよう、体の中を侵される。体の中に、殺菌が入ってくる。気持ち悪い、死にたい。私の胃の中で、用務員さんの遺伝子が吸収されて、体中にそれが送られてしまう。全身を侵される想像で、おまんこが、キュンキュンと締まり、次に緩んだ瞬間、大量の愛液と一緒に、尿道からおしっこがちょろちょろと漏れ出てしまうのを感じます。唾液が全部口の中に消えると、そのまま再び、口で口を塞がれました。そして、鼻をつままれ、少し顎を持ち上げられた状態で、大量の息を吐かれます。そう、人工呼吸です。私の肺に、用務員さんの汚い二酸化炭素が注ぎ込まれ、 が大きく膨らみました。私は、ぼえっと、それらを吐き出します。臭くて汚い用務員さんの息です。きっと、息にも雑菌は混ざっている。もう一度、人工呼吸をされてしまいます。今度は、さっきよりも長くされている。私の肺はパンパンになり、苦しくて、こぼれそうになります。窒息するような感覚で、脳にまで臭い息が送り込まれているように錯覚する。ドロッとした真っ黒な何かが、私の体の中を隅々まで侵していき、最後は脳の中まで真っ黒にされてしまう。もう、私は、無抵抗でした。動かなくなった私の口の中を、ねっちゃ、ねっちゃ、とさらに舌でかき回して堪能し、私の右目を指で開いて、眼球を舐め、鼻の穴に舌先を入れて、無反応な私を、おかし続けます。そして、耳穴をおかし、耳全体を吸い上げ、そのまま首筋へと滑らせ、首筋に吸い付くと、じゅーっと、強く吸いました。
ほら、ここ見て。わかる。暗くてよく見えないかな。ここのところ、ほら。
キスマーク、つけられちゃいました。用務員さんがね、私のスカートの中に手を入れて、おしっこまみれのショーツを脱がしたの。そして、私から体を離し、起き上がると、そのショーツを鼻に当てて、思いっきり匂いを吸い込みました。ズズズズズってすごい音を立てて、匂いを嗅ぎながら、つなぎのチャックを股間部分まで下ろして、おちんちんを取り出すと、私のもう一枚のショーツで、おちんちんを包んで、しこしことしこき始めます。どうやら、女性の下着でひどく興奮するらしく、私の乱れた姿を見ながら、懸命にショーツでしこしこと繰り返します。やがて、興奮がピークに達したとき、私のスカートの上に、射精をしました。私は、ああ、体だけでなく、洋服まで侵されたんだと思い、再び、おまんこの奥から愛液が溢れ出るのを感じました。一度言って、正気に戻ったのか、用務員さんが謝ってきます。倒れた私の横にひざまずいて、土下座をしながら。
ごめんなさい。つい、興奮して、ひどいことをしてしまいました。
と、謝ります。私は、よろよろと立ち上がって、誰にも言わないので、お互い、忘れましょうと、言いました。そして、スカートにかかった精液を、ウェットティッシュで拭き取り、タンクトップを着ようとしている私の腕が掴まれました。そして、用務員さんが、こう言います。
忘れるからさ、一度だけ、上下に下着をつけた姿を見せてください。
私は多分、ぎょっとした顔をしてたと思います。
お願いします。一度だけ、下着姿の愛ちゃんが見たいんだ。絶対に手は出さない。見るだけ。いや、写真だけ。写真撮るだけだと誓うから。
私は早くこの場を離れて、口の中も体も綺麗にしたいと思っていました。しかし、掴まれた手は、きっと、言うことを聞かない限り、話してはくれないんだろうと、直感でわかりました。手は出さないということなので、私は、しぶしぶ了承します。わかりました。下着姿で写真を撮ったら、すぐに帰ります。いいですね。用務員さんは、刻々と頭を上下に振ってから、私の手に、先ほどまでおちんちんをしごいていたショーツを握 き痩せました。そのショーツは、用務員さんの我慢汁で湿っています。私は、一度、ごくりと唾を飲み、それを吐いて、スカートを脱ぎました。ブラジャーとショーツに、黒のアイソックスだけを身につけた姿になり、かなりの恥ずかしさから、手で、胸元と股間を少し隠すように手を置いて立ちます。用務員さんは、スマホを向けると、カシャッという電子音を鳴らして、一枚写真を撮りました。私は、終わったと思い、はーっとため息を漏らしましたが、用務員さんは、まだですよと、言ってきます。
一枚だけとは言ってないです。まだ、あと数枚、撮らせてください。
私は、キリがないと思い、数枚って何枚ですか、ちゃんと数字を決めてくださいと言います。
じゃあ、あと10枚、10枚だけお願いします。それで終わりだから。
私は、深く息を吐き、それを了承しました。では、さっさと撮って、終わらせてください。
いや、ちょっと待って、ここじゃなくて、場所をちょっと移動しましょう。
で、どこに？用務員さんは、私の手をつかむと、工場の中へと続く方のドアを開けて、更衣室を出て行きます。工場の中は、非常灯だけがついていて、かなり暗い状態でしたが、用務員さんは、迷うことなく歩いて行きます。そして、工場の隅にある、普段は誰も使わない階段を上がり、一番上まで上がると、扉を開け、広い屋上へと出ました。外は、月や付近の街灯などの明かりもあるので、意外とよく見え、私は、周りから見られるんじゃないかと、急に怖くなりました。用務員さんは、少し歩いてから、私の手を離し、ここで撮りましょうと言います。私は早く終わらせて帰りたくて、早く撮ってくださいと、催促をします。
手が邪魔です。では、後ろにしてもらえますか？
私は早く終わらせたいので、素直に従いました。
愛ちゃん、すごく綺麗ですよ。
名前を呼ばれ、急に我に返り、屋上で下着姿になっていることを意識してしまい、恥ずかしくなります。
さっきは、私に見られて言っちゃいましたよね。どんな想像をしてたんですか？
私は、顔を真っ赤にします。
ちゃんと答えないと、終わらないですよ。
私は、正直に答えます。用務員さんの視線が、私の体にまとわりつくイメージをしてしまって。
え、聞こえない。もっと聞こえるように喋ってよ。
用務員さんの視線が、私を犯すのを想像してしまって。
ええ、自然が犯すっていう想像なんですね。全身を見られているっていう想像をすると、感じちゃうってことですか？今はどうです？感じてる？
少しだけ。
少しだけなのか。じゃあ、もっと想像してみてください。今、スマホを向けられてますよね。
はい。
このスマホの映像は、36人の人が見ています。
私は、ビクッと体を震わせます。妙にリアルな数字が、ひょっとして本当なのかも。と思わせます。
ほら、いろんなメッセージが書き込まれてきますよ。ちょっと読みましょうか。
で、冗談だよね。本当は誰も見ていないよね。そう思いますが、見られているかもしれないという思いで、羞恥心が急激に呼び覚まされます。
いや、みんな下着よりも裸を見せろって言ってるな。僕は下着の方が興奮するのに、下着の の方が色っぽいかもって言ってる人もいましたね。いやよかった。
私は思わず手で胸と股間を隠します。
ほら、手で隠さないでください。ちゃんと見せて。
だって
冗談ですよ、冗談。誰も見ていないから。
その言葉が本当なのか嘘なのか、もう私にはどっちが本当なのかわからなくなってきました。
ほら、早く手は後ろに回してください。
私は恐る恐る手を後ろに回します。おまんこの奥がジンジンしてきました。
いいですね。お、52人になりましたよ。
私は両目を閉じ、足をクロスしてもじもじと動かします。
または少し開きましょうか。
私は少し股を開きます。
どうですか、そのパンツ。さっきまで私がチンポをゴシゴシとこすりつけて我慢汁をたっぷりと含ませていたんですが、履き心地はいかがですか。
私は何も答えません。ただ太ももは一度ピクンと反応してしまいました。
本当に体は正直ですね。
今度は腰がピクンと反応します。
ほら、みんなが見てますよ。どこを見てるかわかりますか。
おまんこの奥がジュンとなる。
みんなが乳首が見たいと言ってますよ。ちょっとブラを上にずらして見せてください。
私は言われるがままブラを上にずらします。みんなに見られてしまう。乳首が痛いほど立ってしまう。
乳首がすごく勃起してるじゃないですか。
言葉にされて私は体を震わせる。恥ずかしい。体が熱い。目に涙が溜まり視界がぼやける。
愛ちゃん、すごく色っぽい顔になってますね。あ、みんなが本名を知りたがってますよ。教えてあげましょうか。
ダメ、教えないで。
名前は宇都宮愛。年齢は22歳で、なんと2ヶ月前に結婚したばかりの新婚さんです。
やめて、教えちゃダメって言った。ダメって。
もう教えちゃいました。あ、今129人もの人が見てますよ。すごいですね。どんどん増えていきます。誰かが SNS か何かで宣伝してくれてるんですかね。
たくさんの人に見られていると思い、腰がビクビクと震え、立っているのが辛くなってきます。内股でなんとか立っている状態でした。顔をうつむき、スマホから視線を外して恥ずかしさから逃れようとしますが、用務員さんはそれを許してはくれません。
ちゃんとスマホを見てください。今度視線を外したら住所も公開しちゃいますよ。
私はビクッと肩を震わせてスマホに視線を戻します。その瞬間、また視線が頭の中で具現化を始めました。今度は無数の細い矢印が床から生え、足元から絡みつくように登ってきます。
愛ちゃんの乳輪は少し小さめで、乳首も可愛らしいですね。
何本もの細い矢印が私のちぶさを締め上げ、一本の細い矢印が乳首に巻きつき、その先っぽを尖った矢印の先でツンツンとつついてきます。
綺麗なピンク色で、まるで新品みたいですね。今度私にも吸わせてください。真っ黒になるまで吸い続けてあげますよ。
矢印の先が人の口になり、乳首をチューチューと吸い始める。やめて、私の乳首を吸わないで。私をよこさないで。
もっと近くから映しましょう。
いや、来ないで。アップで映さない
少し下げましょうか。脱いではダメですよ。私は下着が好きなんです。少しだけ、おまんこの全体が見えるところまで下げましょう。
私は、震える手で、ショーツの腰の部分に指をかけます。
いいですね。そう、ゆっくりと下げていきましょう。
少しずつ下にずらしていきます。
まだ何も見えませんよ。
また、同じくらいずらす。
まだまだ大丈夫です。
矢印が、ずらして見えた肌を、覗き込むように伸びてくる。
あ、毛が少し見えてきましたね。
おまんこが熱い、ジュンと愛液が溢れる。
あ、もう少しで、割れ目が見えますよ。
ダメ、今見られたら、きっと愛液が垂れてる。
アンダーエアーは、サラサラした感じで、量は少なく、とても柔らかそうです。
嫌だ、言わないで、説明しちゃダメ。唇を噛みしめ、言葉は飲み込む。
お、ついに割れ目の下まで抜けましたね。そこで止まってください。
ショーツから手を離す。手は震えを隠すように、後ろに回し、お尻の方で両手を組む。
愛ちゃん。
名前を呼ばれただけで、涙が出そうになる。私は潤んだ瞳で、スマホのレンズを睨みつける。胸はドクンドクンとうるさいほど鼓動を繰り返し、胸が大きく動くほど、荒い呼吸を繰り返す。矢印は、私の股間へと四方八方から伸び、おまんこに触れるか触れないかのギリギリな距離を保っている。
パンツとおまんこの間で、愛液がずっと糸を引いてますよ。
おまんこの奥が、ピクピクピクと、痙攣した。さらにトゥルーっと、割れ目から愛液がショーツのクロッチへと流れ落ちる。あ、もうダメ。死んでしまいたい。膝がガクガクと震え、立っていられるのも限界が近い。いつの間にか、口が半開きになっていて、はぁ、はぁ、と息をして、誰が見ても興奮していることがわかる。
すごく、いやらしい顔をしていますよ。
指摘されて、おまんこに力が入り、ビュッと尿道から数滴が飛び出し、床に点の跡を残す。ダメ、言っちゃいそう。
いいですね。とても綺麗です。今、362人の人が、愛ちゃんを見つめていますよ。
体がビクンと跳ね、膝がガクガクと震え、もう立っていられない。内股のまま、しゃがみ込んでしまう。
ダメですよ。座っちゃ、ほら、立って、そこの金網まで行きましょう。
私は、なんとか立ち上がり、中腰のような状態で、ふらふらと金網にしがみつく。金網の向こうに大きな道路が見え、車が信号待ちで止まっているのが見えます。そして、歩道には歩く人や自転車も見える。顔が見える距離で、私は下着姿だ。ああ、またしゃがみ込んでしまいそうになる。
さて、そろそろ限界のようですし、10枚、写真を撮りましょう。
私は、金網にもたれて、スマホを見つめる。用務員さんは、片手でおちんちんを取り出し、しこしことしごきながら、写真を撮ります。
1、とても綺麗です。
目を細めて、スマホを見つめる。熱い、おまんこが熱い。
2、すごくいやらしい表情です。
矢印が太い一本にまとまり、用務員さんのおちんちんに姿を変える。
3、ほら、私のおちんちんが、愛ちゃんの中に入っていくよ。
おちんちんが、私のおまんこの割れ目をこじ開け、祈祷の先がチュプッと音を立てる。ダメ、おちんちん、あ
気持ちいい。愛のマンコの中、気持ちいいよ。
私は、崩れ落ちないように、背後の金網に指をかけ、ガシャガシャと音を鳴らしてしまう。
あ、そんなに音を立てたら、誰かが振り向くかもしれないよ。見られるよ。知らない人に、全部見られてしまうよ。
ダメ、見ないで。私は声を押し殺す。ダメ、喘ぎ声を聞かせちゃダメ。
こ。は、は、は、は。愛ちゃん、愛ちゃん、愛ちゃん、愛ちゃん。
ダメ、名前を呼ばないで。これ以上、私の中に入ってこないで。用務員さんのおちんちんが、私の膣内で、どんどん膨らみ、激しく奥をつきまくる。疲れるたびに、愛液がこぼれ出て、私の内ももを濡らしていく。
六。ほら、スマホをちゃんと見て、行く顔をみんなに見せて。
私の体は激しく跳ねて、金網が音を鳴らし続ける。見られちゅう、行くところを見られちゅう。用務員さんのおちんちんが、私の膣内でピクピクと動く。出るの、私の中で出そうとしてるの。
七。想像して、みんなのおちんちんが、愛のお口に入っていくよ。
新しいおちんちんが目の前に現れ、私の口に入っていく。
想像して、もう一本、愛のお尻に入っていくよ。
またおちんちんが現れて、私のお尻に入ってくる。いや、お尻なんて、したことない、そんなところに入れないで。
八。ぶっ、私のおちんちんはもう限界だ。出すよ。愛のおまんこに出しちゃうよ。
ダメ、中は嫌。お願い、やめて。
ほら、口をもっと大きく開けて、みんなのおちんちんが出したいって言ってるよ。
私は大きく口を開き、口足からダラダラとよだれを垂らす。
九。あ、出る出る出る出る。出すぞ出すぞ出すぞ出すぞ。
ダメダメダメダメ。やばいやばいやばいやばい。私の腰と膝は、ガクガクガクガク、と、震え、尿道から、ビュッビュッと、液体が飛び出す。
ほらほらほらほら、口と尻の中にも出してやるぞ。全部飲み込め。全部中で受け止めろ。出すぞ出すぞ出すぞ出すぞ。429人群の精子だ。受け止めろ。
いやいやいやいや、中はダメ。お願いしますお願いします。外に出して、外に。
十。行く。
いやー、私の中に精液が出される。ダメダメダメダメ、死んじゃう、死んじゃうから。口の中で大量に出され、胃袋の中へ注ぎ込まれる。お尻の中で大量に出され、お腹が膨らむ。おまんこの中で大量に出され、精子が子宮を満たす。死んじゃう、死ぬ。頭の中が真っ白になり、おまんこがビクンビクンと波を打ち、痙攣をする。私は、ペタンとお尻をついて、その場に座り、そのまま横になる。しばらくしてから、用務員さんに、ほっぺたを軽く叩かれ、目を覚ましました。気を失っていたのは、5分ほどだったらしいです。私のアイソックスには、用務員さんの出した精液が染み込み、そこだけ色が変わっていました。私はよろよろと立ち上がります。用務員さんは、満足した顔で、ご機嫌な口調でこう話しかけてきました。
いや、見られるだけで行くなんて、すごいですね。あ、ちなみに、スマホの映像は、誰も見ていませんよ。安心してください。人数は全部でたらめです。この下着なんだけど、もらっていきますね。
そう言って。 帰ることになりました。
行っちゃったの。布団の中でずっとシコシコしてたんですか。うわ、パンツの中に出したんですね。で、本当に想像だけの話だったのか、ですか。本当はセックスをしていて、中に出されてしまったんじゃないかと、心配してるんですね。大丈夫ですよ。本当に想像で中に出されただけですから。あ、でも、
気絶していた間は、何かされていても、おかしくはありませんよね。